そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組見てますか？
1話1個だけ見ました。
1個しかまだ見てないの？大丈夫？本当に
頑張ります。
私めっちゃ見てますよ今。
あ、本当ですか？
すごい勢いで見てますけれども、まあ、はい、その中でものすごい衝撃を受けた作品が1個ありました。
うん、何でしょう？
バク転です。
ね、私も実はそれ見ました。
個人的には、
はい、
ユーリオンアイスを見た時と同じ衝撃を感じましたね。
いやー、本当それなんですよね。第一話のキラキラ感というか、
予告でね、まあ、バク転ってまさにバク転をする男子新体操部のお話なんですけれども、映像の美しさ的なものは予告でもう流れているので、
うん、
あ、綺麗なんだなっていうのはもう想像はついてたんですけれども、それを物語の中でどう見せていくかっていうのが大事なわけじゃない？
はい。
今ほら、綺麗な映像はもう努力すれば作れるわけじゃない、ある程度までは。
はい、
スタートラインっていう感じになっちゃってますよね。
特に1話はね、今ね、そんな感じになってる部分だと思うので、問題はそこに至るストーリーだったりとかね、すると思うんですよ。でそれがね、めちゃくちゃよく1話できてました。
ぐっと引き込まれます ね、
すごく感動したので、私はもう早速来週特集しようと思ってます。
お、はい、いいですね。
第2話までの内容の特集になると思いますが、あお互いの前に1本特集します。そして、もうすでにインタビューが決まっております。
なんと、
はい、冒頭にリモートインタビューでアニメーションプロデューサーのゼクシズの新宅プロデューサーにご出演いただくことになっておりますので、冒頭のリモートインタビューもお楽しみ。ということで、この作品は最終回特集に最終回が間に合わなかったからということでの特集となります。今日の特集は
SK8 です。
ただいま。東京ナイトフライ、宝石になるから君よろしく。東京ナイトフライ、探してるのはやっぱ君だから。
クーク、ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
SK8、 その時俺は確かに見たんだ。この沖縄に舞う白い雪を。スケートボードが大好きな高校2年生、歴がハマっているもの。それは S。S とは閉鎖された鉱山をスケートボードで滑り降りるルール無用の危険な極秘レースだ。中でもそこで行われるビーフに多くの人々が熱狂していた。歴はカナダからの帰国子女で転校生ランガを S に誘う。スケートボードに乗ったことのないランガだが、 S の熱狂は構わずランガを巻き込んでいく。
原作監督は内海弘子、シリーズ構成は大河内一郎、アニメーション制作はボンズによるオリジナル作品ということで始まりました SK8 特集。スケートボードを題材にしたアニメーションということで、スケボーを題材にした作品ってそんなありましたっけ、今まで？
そこまでないですね。エウレカとかが含まれるのかな。
エウレカセブンは、まあ、同じボンズですけど、あれは素直にスケボーと言いづらい部分があるじゃないですか。まあ、空飛んじゃうしね。
そうですね、地面走りませんもんね。
そう、地面じゃないからね。でまた未来の話でもあるし、そう、 逆に言うとあのぐらいだったらね、SF 的にかっこいい、めっちゃかっこいいなって思って見てた部分がありましたけれども、まあそうじゃなく、どちらかといえばリアルなスケボー、まあリアルっていうにはあまりにもちょっとこう、何 SF チックな部分もありますけれども、
あの近未来ぐらいの感じかなと思うんですね、うん、あのハイテクスケボーとか見ると、ね、とか
ですね、で、まあ、若干ファンタジー感、まあ、ないわけではないですけれども、まあアニメーションとして見るとこのぐらいのケレン味はやっぱりあった方が絶対いいよねっていう部分を、よく見せてくれた作品として終わったんじゃないのかなっていうふうな感想でした。私もね、青田街以降実は見てなかったんですよね。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。ちょっとあの勢いがいる作品だったっていうのもあったし、あ、まあ、だからちょうどよかったんですよ、まとめて見ることができたから。
まとめ見の方が勢いを持続したまま最後まで見れていいですよね。
どうなんだろう、でも思ったんですよ、実際この物語の途中で、まあ、主人公の2人ですよね、レキとランガの関係がやっぱり一瞬崩れる部分があるじゃないですか。
ああ、なるほど、確かにあれはこう一週間空けてやきもきするっていうのはなかなかボツなものでした。
そこが辛いんじゃないのかなと思って一週間じゃないじゃない、しばらく続くじゃないですか。
そうですね、数週間、うん、なかなかピリピリした空気感でした
よね。そうなんだよね。で、しかもそれをオープニングを見ると思い出すわけですよ。オープニングのあの二人のね、すごい仲良し感みたいなものがもう冒頭から見えるじゃないですか。あれ、あのオープニング大好きなんですけど、あのオープニングを見ると、いや、このと、まあ、いずれね、この二人はちゃんとワンクールの終わりには仲良く戻るに違いないと思ってはいるんだけれども、やきもきするじゃない。
そうなんですよ、本当仲良かったし、あいつらいいやつらだよなって思ってるから、早く仲直りしないよっていう気持ちになっちゃうんですよね。
そう、なかなか ね、お互いずれてるのも見えてるしね。そう、どっちかが謝るのか、うん、みたいな。でもじゃあ悪いのかどうなのかって言われたら、やっぱり青春のズレみたいなもんじゃないですか。
あ、ちょっとどうしようもない事情かなっていう気はしますよね。
やっぱこれはでも持っているものと持ってないもののその辛さみたいなものも描いているわけじゃない？
同じ世界を見ることができるのかっていうのはすごく難しいことだよなっていうふうには感じましたね。
そうなんだよね。だから、まあ、言ってしまえばランガは天才系なわけですよね。
うん、
で、レキは努力家ではあるけれども、正直なところランガの域にレキが達すれることができるのかって言ったら、無理だと思うの。どんな頑張っても。
おかしいですね、うん、その同じぐらい努力する相手だから、うん、追いつくことはできないんじゃないかなっていうのは本当のところでしょう。
本当のところだと思うの。でも一緒に楽しくそのスケートを滑ることはできるっていう、そのそういう部分、結局レキがそのランガに自分はなれないんだっていう部分で辛くなっていた時期はやっぱりまあわかると思うし、で拗ねちゃう気持ちだってわかるじゃない、どうしても男の子だもん。
そうですよね、
うん、でしかも自分が教えたわけじゃん、ランガにはさ、っていうのもあるから、まあこれはね難しい、なかなか関係を修復っていうのか、その修復っていうのともちょっと違うんだよね、歴が乗り越えなきゃいけない部分なんだよね結局はね。
うん、落としどころを見つけるというか、自分の立ち位置を見つけないといけないっていうのはすごくあの年頃の時に難しいことだなっていうのを感じます、
ね、そう、そうですよね。なんか他の人と比べないで自分の楽しいものはなんだっていうところを突き詰めるっていうのはね、なかなかやきもきするなって思います。
そうなんですよ、
ね、周り全員すごいですからね、なんだかんだで、ね、ひろみちゃんですらやっぱり、うん、あのトップ集団に入るメンバーなので、
うんうん、そうなんですよっていう、まあ、要するに出てくるキャラクターが基本的にはトップランカーグラスなんですよね、まあ、メインに出てくる人たちがね、うん、まあ、その中でレキはちょっと上手いそのスケボー少年みたいなイメージなんだよね、一般人の列よりちょっと上手いぐらいな感じにいるような風に見える。
上手いっていうよりも努力した人
なんですよね、うん、まあ、視聴者側だよね、どちらかって言えばね、歴がね、うん、という風に見えるようなスタートなんですけれども、 いやね、これね、最初男性向け女性向けみたいな感じで見てたんですけれども、意外とどっちもありだったなっていう感じで、私の中では終わった感じですね。
そうですね、かっこいいアクションとかそういうところは多分男性もワクワクして見れるんじゃないかなとも思うし、うん、何よりイケメンが8人っていう感じは女性向けかなっていうところでもあるので、はい、
だって女性ほぼ出てこないじゃないですかこれ。まあ、妹がいたりとかさ、その
お母さんとか ね、
うん、お母さんとお母さん美人が多かったりとか、なんか警察官にすごい美人の人がいたりとか、まあいろいろありますけれども、うん、まあ、あのお花屋さんとかねいますけど、基本メインキャラクターと言うにはまああまりにもおまけっぽいっていうのかな。
正直恋愛よりもまだ趣味が楽しいお年頃ですよ。
そういうことですね結局ね。もう本当恋愛にはほぼ絡まない。シャドウがちょっと憧れているぐらいを除けば基本恋愛はないって言ってもいいぐらいのレベルの物語だったなと。
ナンパ行く回とかの爆死ぶりとかを見てるとそういう感じですよ。
そうですよね。まあそういう意味じゃアダムの方がちょっとね恋してましたよね。ね。
そうね、そう言っていいのかな、難しい人だな、
難しい人ですね、あの人もね。
うん、歪んでいるというか、
めっちゃ歪ん、まあでもあれ歪まざるを得ないような環境で育ったっていう意味ではかわいそうといえばかわいそうですけどね、うんうん、はい、ということで、まあもうすでに本編の話を始めちゃってますけれども、どういう人に見てほしいかっていう話ちょっと先にやっときましょうか。まあ
そうですね、
あまり今、まあ、ネタバレ時間入ってますけれども、まあ、詳しいネタバレまでは言ってませんので、一応さっき言ったみたいな感じで、男性でも女性でもどちらでもいけるような物語になってます。でこの辺はね多分ね、その原作監督は内海さんなんですけれども、まあもっと京アニで作品作ってたことが多い、まあ、フリーとかバナナフィッシュとかの監督をされてますよね。シリーズ構成脚本はもうまさにコードギアスの大河内一郎さんなわけですから、女性向け作品も、まあ、男性向け作品もどちらもいけるタイプの人たちが合わさって、作ったっていうところが意外とこのどっちにもいける物語になったんじゃないのかなって思ってるんですよ。
そうですね、あの男の友情とはいかにっていうこととか、その持ってない人っていうのは好きなことを頑張っちゃダメなのかみたいなテーマとかは結構ね誰にでも刺さる話なんじゃないかと思うので、ちょっとね見てみてほしいなと思いますね。
うん、まあこれを見てそのスケートボードをやり始めたいと思うかどうかはちょっとなんとなく難しい部分もあるなって思いはしたんですけれども、
うん、
そう、まあその辺の話はね本編の後の方でしようかなとは思ったんですが、まあでも見てかっこいいなとは思いました、素直に。あんな風に、ね、まあ、あの、それはね、アニメのトリックがあるから、あんなことはねえよっていうのはあるにしても、でも映像的に、まあ、普通にこう、環境が許すんであれば、滑ってみたいよねってやっぱ思う感じはね、やっぱあったなと。
うん、なんかこう、超越した世界で見える光みたいなのは、ちゃんと映像で表現されてるなっていう風に。うん、感じますね。
うん、まあ実際その辺を普通にスケボーでね走れるのかっていうのはやっぱり環境によるので、その結構ダメなところも多いですからね、やっぱりね。だから簡単ではないのかもしれないですけれども、うん、いやちょっとあのもう少し自由だったら乗ってみたいよねって思うような、今ほら、うんうん、電動スケボーも実際アメリカとかで一時期流行ってたりとかしてたんですよね、本当ね、
うん、
そう。ただ結局日本だとあれは原付免許がいるみたいな扱いになっちゃってダメだったりとかするんですけど。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、電動スケボー流行ってたんですよね、しばらくね、向こうでは、うんうん、リモコンを手に持っててやるんですよ。
へ、まさにチェリーの乗ってるやつみたいな。
そう、あんな感じ。あーはーはー。であれすんげえいいなーって思って その YouTube とかで見てて、これ日本で乗れるようになったらすごくいいのにとか思いながら見てたことがありました。
すごいですね。それ日本で乗れたら私コナン君ごっこしたいですね。
そうそう、まさにあれができるわけですよ。本当に結構ねスピード出るらしいんですよね。だからね、そ
う、なんか坂道は登れるっていうのは見たので、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、パワーはあるんだな
って。そう、坂道登れるのいいよねやっぱりね、うんうん、そう、だって下りメインになっちゃうわけじゃない、やっぱりね、
うん
うん、あとは一生懸命自分で足でみたいな感じになるので、その辺はねやっぱ坂道登れるのはいいよなとか思いながら見てたことはありました。はい、まあ男性女性どちらも行けると思いますし、一気見にもまあ向いている、そのね、こうちょっと来週どうなのみたいな部分を悩まなくて済むっていう部分もあるので、一気見にも向いてると思いますし、まあ、ボンズらしいアクションももちろんありますし、意外と見終わった後にすっかってするようなタイプの作品かなと。
爽快ですよね、
爽快感すごくあるなっていう感じもあったので、ぜひ1話2話見てこれいけると思ったら最後まで見ていただければと思います。配信サイト等でやってると思いますので、ぜひ見てください。ということでコメントいきましょう。
常新さんからのコメントです。スケボーアクションはエウレカセブンを彷彿させるキレの良さ。引っ越ししてきたスケボー初心者の主人公が相棒に出会い、競い合い、才能にも相まって頭角を現します。表の顔は書道家、喫茶店のマスター、花屋の兄ちゃんなど、青春スポーツアクション作品では終わらないような癖のあるサブキャラに加えて、癖の強いマスクマンのアダム、いろいろな背景はありますが、有無を言わせず進むアクションとストーリーは勢いで押し切った感じですね。さすがにゼロの領域は笑ってしまいました。無事駆け抜けてよかった。はい、ありがとうございます。
ゼロの領域は笑ってしまいました、ともかくとして。まあこれ後半の方の話ですけれども、やはりこう主人公のレキとランガーの話ですよね、やっぱりね。
うん、いや青春ですねあれ、
うん、
スケボー初心者が全然初心者じゃなかったと。
実際その初めてやるスポーツではあるけど、その経験を引き継ぐことができる前のちょっと似たようなスポーツの経験があるっていうのは大きいと思うんですよね、アドバンテージとして、
うん、そうですね。
1話見て最初ドランガがターンするところとかも、
うん、
結構スノボに似たターンの仕方してて、お、生きてるんだなって思って見てました。
そう、あれがかっこよかったよね、うん、
かっこよかった、うん、
すごくね。でレキもまさかそのランガーが速攻までできるようになるなんて思ってもいなかったと思うんですよ、さすがにね、あの段階では、ね。うんうん、
だって自分で漕ぎ出せなかったですもんね。
そうなんですよね。だから、まあ、ガムテープで靴を止めてみたいなレベルでしたからね、
うん、無茶なって思いますけど
本当に。
でも主にして本当にそういう道具の持ち方でできるのみたいなことをやってる人っているので、うん、あのタイミングではこうランガにあれが合ってたんですね。
そうですね、結局スノボって足固定してますからね基本的にね、
うんうん、
そうだから固定できていないことの方が彼にとっては怖かったわけですから、まあそれが最終的には固定具を一切なくても使えるようにまで成長していったっていうところも、まあある種のその成長の見せ方の一つだったんだと思うんですよね。
スケボーダーとして完全に確立されてましたもんね、うん、後半は
ね、うん、そう、まあその点レキの成長という部分では、まあ普通のこうスケボー少年だったレキ、まあちょっとぐらいはうまいんだろうとは思うんだけど、まあどちらかといえばデッキの改造とかメカニックとしての才能の方が優秀なのかなと、まあずっとアルバイトもしてるしみたいなところもあるのかもしれないけれども、だから最終的にはランガがプロボーダーになって、レキがそれをサポートするメカニックみたいになるのかなっていうふうにちょっと思ったこともあるんですよ、途中で。
そうですね、中盤そういう展開になるのかなって私も思ってて、うん、まあその持ってない人は持ってない人なりに 好きなものに関わっていく方法はあるんだよっていう話に持っていくのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ違いましたね。
そうだね、そこはねどっちがいいのかなって思いもしたんですよ。だって、うんうん、絶対歴はランガにはかなわないと思うわけ、これからどんなに頑張ったって。
まあだってランガが同じぐらい頑張っちゃったら、うん、それは差は開く一方です。
そうなんだよねと思うわけですよ。その悲しいかな、やっぱりこの世界才能っていうものはやっぱりあって、まあ別にこれだけじゃなくて、ね、いろんな世界才能はあって届かないものってあるわけですよね、うん、そうで、歴はやっぱり少なくとも見ている限りランガレベルまではいけない、どこかまではいけるかもしれないみたいなさ、
うん、
シャドウまではいけるかもしれないけどとかさ、そういうこう、うん、なんかね、ランガはやっぱり飛び抜けてますよね、ある種ね。最後までアダムとの戦いまで見ちゃうとさ、
才能があってある種スケボーの神様に愛されてる人だな
っていう感じですよね、本当にね。短時間であそこまで行けちゃったわけだからね。だからそう考えるとレキとランガはその最終的に、まあ、戦うことはできても、レキはいずれその差っていうものは実感せざるを得なくなるに違いないわけですけれど、まあ、実際作中でもそうは分かっていながらも、でもやはり楽しく滑ることっていうことで物語を終わらせたっていうのは、まあ良かったなと思った。結局まだメカニックになるのは後からでもいいわけじゃん、はっきり言えばね、最終的にはね、うん、
まあ、それこそ表の仕事はメカニックで裏は S の選手なんですよって、もういいじゃないですか、この世界観だったらね。
そう、そういうことが許されるっていうのがね、うんうん、だからまあうまい2人の関係を作り上げたなと思いました。
そうなんですよ、なんでレキの方を主役にしたんだろうっていうのはすごく最初から考えてたことで、
うん、
そう、どうしても持ってない人を主役に置くって難しいじゃないですか。
うん、まあ確かにね、
その似たような題材だと黒子のバスケとかありましたけど、あれは黒子くん技術でカバーしてオンリーワンの能力を持ってるから渡り歩いていけるみたいな感じだったんですけど、歴はそういう感じじゃないでしょ
う。うん、そうだね、どちらかって言ったら視聴者側に近い、まあ視聴者側もそこまではいけないけど、視聴者側の代表の感じで私は見てましたよ。
うん、その、うん、好きなだけじゃダメなんですかっていうのはすごく大きなテーマだなっていうふうに感じていて、うん、そのどんなに届かなくてもトップを追い続けることっていうのはやめた方がいいよって言われなくちゃいけないことなのかっていうのにすごい素直に答えを出してくれた作品だったよなっていうのは思ってて。
そうね、だから勝てなくてもいいって言っちゃいけないけれども、うん、そうそう、勝つために頑張ることは決してダメなことではないよと、
そう、
うん、
うん、いうことですよね。
うん、最終的にはやっぱり勝ち負け関係なく自分が楽しいことをやってればいいじゃんみたいなのを教えてくれたのがすごい良かったなって思います。
そうなんですよね、うん、本当に周りのキャラクターもみんなオンリーワンの能力を持っているじゃないですか、こう電子スノボを乗りこなすとかパワーファイターであるとか、
うん、
そういうのの中で歴は何なんだろうっていうの、そのメインの8人、SK8 の8人の中で、レキは一体何を持ってる人なんだろうっていうのは感じてたんですけど、楽しむ才能が一番あるっていうのが、結局この話の落としどころだったわけで。
ああ、まあそういうことになりますよね、うん、結局、ね。
それめっちゃ魅力あるじゃないっていうふうに思わせてくれたなって思ってます、
ね。まあメカニック的な部分だけで言えば、ね、言ってしまえば、ロボット的なチェリーブロッサムが乗ってるやつは、あれは近未来すぎだろって言うと部分があるから、ね、あれ許していいのみたいな、そんなレベルだもんね。
変形するし、何なのお前って感じしますけど。
そうそうそう。何でも教えてくれてると、それずるじゃねえかってぐらいなレベルですから、まあそれを考えればね、あの人が一番実は能力、持ってんじゃねえのっては思いますけれども、まあでも普通の、デッキの改造とかいう風な感じで考えれば、まあ彼が一番、歴が一番なのかもしれないから、まあそういう意味でいずれ頭角を現す部分があるかもしれないけど、まあそれはまだまだまだ先でもいいわけじゃん、まだ彼は高2なんだからね。
そうですね、まあ、うん、アダムとの対決の時にちょっとその才能は花開いたんじゃないかって気がします
ね。しますよね、あの状況でね、うん、雨のおかげでね、そうそう、うん、そういうとこ部分を見せてくれたのは良かったなと思いますよね。
チャイロー・ブラウンさんからのコメントです。このアニメの魅力は、やはり個性的なキャラクターたちではないかと思います。当初のライバルキャラたちが、スケボーのビーフを経て仲間同然となり、みんなで切磋琢磨しながら、ボス的キャラのアダムに挑む構図は、見てて胸が熱くなりました。個人的には、昼は花屋の気さくな店員さんだったシャドウが好きです。店長への恋は残念ながら実らなかったけど、彼のことは応援してます。あと、猫っぽいミヤの生意気なところも好きですし、ライバル同士だけど認め合っているチェリーブロッサムとジョーの関係性もいいですね。今回はワンクールで終わってしまいましたが、他のキャラを深掘りする番外編などを希望します。はい、ありがとうございます。
まあ、様々なキャラクターいますけど、誰が一番好きですか？これ難しいね。レキー・ランガー除きましょう。はい。
なんだろう。そうだな。なんか、個人的な好みならジョーさんとか好きですけど、応援したくなるのはヒロミちゃん。
うん、確かに。
あ、だってさ、あれ、最初見たときに、なんでこれ、バレないのっていう。花屋のいいお兄ちゃんじゃないですか、あれじゃあさ、ただの。
あんなラフプレイ決めてるのに、すごい、こう、花屋のお姉さんにタジタジっていうのが可愛いですよね、
可愛い。ね、なんか告白する勇気をつけるためにもやってるのかなっていうのがね、応援したくなる気持ちある。
そうですよね。
うん。
まあでも、最後に振られなくてもいいじゃんって思うんだけどね。
いや、あれね、なんか途中ボコボコにされてたじゃないですか。
は
い、そうから、なんかあそこを守ったから強い男を見せられたし、なんかくっつくのかなって思ったら振られるんかいって思ったんで。
うん、なんでしかも RX7 に乗ってんだよ、そいつはっていうところ。そう思いましたけどね。
うんうん。私最初あのチェリー様がやっぱり大好きだったんですけど、うん、かわいい。でもなんか2回もう1回一周見たんですけど、はい、その時ねあのジョーが結構好きになりました。
ほう、
あのすごい人の、ね、気持ちによく気づけて心配したりとか、仲間のために俺があいつをぶん殴るみたいなことを言ったりするのかっこいいなと思って。
多分さ、元々の3人、チェリー、ジョー、アダムの3人の中で、一番いいやつはジョーなんだよね。
あ、間違いないですね。一番面倒見が良くて、兄貴で。
うん、いいやつだな。そして実力もあるっていうね。
うん。
その、チェリーはさ、言ってしまえばある種のズルもやってるわけじゃん？変形デッキとかさ、AI とかさ、そういうのじゃなくて、もう、単純に力と技で戦うジョーはやっぱめっちゃかっこいいと思うよ、本当に。
そう、あのレキがへこんでる時にラーメン一緒に食べに行くみたいなのあったじゃないですか、うん、お兄ちゃんって思いました、うん、
ね。そう、なんか学校じゃないところで年上の人と
同じ趣味でね、
そうそうそうそうそうそう、して相談にも乗ってくれるのってすっごいいいなって思いました。
まあ、それだけじゃなく、やはりこのチェリーとジョーに関してはアダムへの思いっていうのがちゃんとあるっていうところがね、昔からそういう部分はアダムは持っていたわけだろうけれども、それでも一応昔はまだ友情がそこにあったような感じがあるじゃないですか、
うん、
ところがまあ彼が本来の政治家として頭角を現していくうちに、そうじゃなく、まあ歪んでいったっていうのが一番正しいでしょうね、彼自体がね、アダム自体がね、
まあ、ね、スケボーを燃やされちゃった事件でもう一気に心が壊れてしまったっていう感じだと思うんですけど、
まあかわいそうといえばかわいそうだし、彼がああならざるを得なかった理由っていうのもまああるっちゃあるわけですしね。
なんかアダムもアダムでやっぱり自分だけが才能を開花してしまって上上行ってしまったっていうところがね、スノーと似てるのかなっていう部分も感じました。
歴と会えなかったスノーはアダムになってた可能性ももしかしたらあるのかもしれませんね、うんうん、あそこまで歪むことはないにしても。
そうね、アダムはやっぱり金も持ってたっていうのもあるよね、やっぱりね。
うん、
そう、あの金と権力はあった、愛だけがないんですよ彼にはね。
でもアダムにはちゃんとね、秘書の菊池くんがいたからね、本来ならね。
菊池くんも罪深いですよね。
罪深いっていうか、こう、辛い位置だよね。でもあのラブホテルはないわ、と思いましたけれども。
あの人変な人ですよね。
変な人だよね。うん、そうそう。そう。ちょっとね、変わってる。ちょっと変わってるよね。まあ、さすがアダムの付き人みたいな感じはある。
アダム変だから、ちょっと、まともな人に見えますけど、多分菊池さんも相当変な人なんですよ。
そう、そうだね。確かにね。
そういう意味であのコンビめっちゃお似合いなんですよね、友達としてね。
うん、
友達ってか兄弟ですよね。だから似た者同士ですよ、あの二人、多分。
そうね。いや、だって実際、スケボーもめっちゃうまいわけじゃん、本当にさ。まず教えたのは彼なわけだからね、うん、アダムにね。
お師匠ですからね。
ね。まあ、あの二人の関係も、まあ、最終的にはいろいろね、捕まらずに、うまくなんとか、こう、国会議員を続けることができて、アダムも良かったなと思うんだけれども。
いや、っていうかもう最初からむしろなんならあの結末になるようにしてたんじゃないんですか？
ああ、もしかしたらね。なるほどね。上を追い落とすつもりだったわけですね、結局ね。もう邪魔だっただろうしね、実際ね。あとね、やっぱ、ミアが気になるな。もったいなかったなと思いました、ちょっと。
もうちょっと活躍させてあげてほしかったなっていう気持ちはありますね。
そう。一応ミアってスケートボードの日本代表候補なんだよね。
うん。
そう。だから、まあちょっと性格的にはクソでしたけれども、最初。
クソガキくんなところはありましたけど、原因を聞くと、かわいそうだし、かわいいやつだなっていう気持ちにもなるんですよね。
そうだね。確かに仲間がどんどん離れていって、一人孤独での戦いになっていった彼は、まあ、せっかく歪むだろう。それは確かに仕方がないよね。
子供特有の感じだなっていう気もするんですよね。幼い感触というか。
で、まあ、それが、結果的には、みんなと一緒にいるうちに、どんどんどんどん、普通のいい子になって、まあ、いい子っていうか、ね、皮肉はあるけれども、いいやつになっていったっていうのは、彼はの実力はこれからまたどんどん伸びていくに違いないですよね、結局ね。
うん。きっと会えてよかったなって思いますね。あのコミュニティに合流できたってことが大きくて。あんだけバカでできるやつと一緒に交流してれば、まあ伸びると思うし明るくもなりますよ。
ねえ。そう、笑える男にちゃんとなれたし、スケートも多分好きでやってるっていうよりも、できるからやってた部分が最後はあったはずなのに、仲間から離れてからは。でも、絶対楽しくやれるようになったわけですからね、ミヤに関してはね。
そういうとこ多分、表に出るようになったから、最終回で友達と和解できたんだろうなっていう感じ、
っていうのが一瞬ね描かれたっていうのはね、良かったですね。
ミヤ旅行に行った回とかすっごい輝いてました。旅行の回バカみたいでしたね。本当に、
いや本当面白かった。
いや息抜き回だろうとは思ってたんですけど、本当息抜きというかギャグ回でしたね、完全だね。
なんだっけ、ジョーにパパーって言ってるとこすごい好きだった。
絶対に邪魔してやるっていう強い意志、最高ですよね。
いいですよ。まあ、ジョーもまんざらじゃないからいいんですよ、あれはあれで。もうジョーなんかほら、典型的ナンパしているのが楽しい人ですもん、別に。
あ、確かに。
そう、女好きで、ナンパして、あれと一緒ですよね。サイバリョウと一緒ですよね、結局。
ああ、そうね。
くどいている時が一番楽しいみたいなね、そういう感じじゃないかと思います。
笹メガネさんからのコメントです。チェリーブロッサムやアダムといった名前からもにじみ出ているように、どの登場人物も非常にキャラが強いのが印象的でした。性格もわかりやすく、それぞれの立ち位置も明確でしたので、短い話数ながらもいろいろなキャラクター同士の掛け合いが見れたのも楽しかったですね。様々なビーフの中でも個人的にベストビーフはやはり第11話、レキ VS アダムですね。レキが自分には才能がないのだと、ランガとの比較で落ち込んでいる中で、大切なものを見つけた後に行われたこのビーフは、それまでのレキの葛藤が相まって、非常に気分が上がるビーフだと感じました。キング VS ザコというタイトルもまたいいですね。男同士の友情と共に見せてくれた、この好きの無限の可能性。 自分の中に好きを持ち続けている人はこんなにも生き生きとしているのだと全話を通して画面からものすごく伝わってきました。それもまた自分の中から好きを奪われたアダムという存在が終始際立っていたからこそかもしれませんね。はい、ありがとうございます。
第11話レキー VS アダム。そうですね、持っているものと持たざるものとの戦いですよね、言ってしまえばね。
そう、あの回見てて思ったんですけど、アダムに必要なのはイブじゃなくてレキですね。
うん、私もそれ思いました。
そうだよね。だからね、アダムはまあある種愛しい、まあラブですよね、もう言ってしまえばね、うん、ラブの相手を求めてたわけでしょ。
そう、同じ孤独を持ってる人を見つめ合ったところで、うん、それは傷の舐め合いに過ぎないし、お互いに孤独なんだから埋め合うことはできないんですけど、楽しい教えてくれる人と出会ってれば変われたんじゃないのっていうのはすごい感じたんですよね。
うん、結局ランガはその父親を亡くしているおかげで、そこの部分に心の空白があったわけですよね。
うん、
でその部分をまあアダムは気づいてしまい、そう、同じ自分と同じものを持っている男で、しかもすごい才能があるという部分で、お前は俺と同じだっていう風な部分で恋をしてしまったわけじゃないですか、もうある種の。
そうですね、
うん、で同じ領域に入れるぐらいのそれこそ
なんか
実力も拮抗してたし、うん、
この手の作品はゾーンっていうものに夢を見すぎなのかって毎度思うんですけど確かにありますけど、そのスポーツやってる時に超集中状態っていうのは、
ね、そうね、
12話の話になっちゃいますけど、はい、12話だっけ、ゾーンはどうやったら抜けるんですかって言ってるの聞かないなと思って
スイッチをしたら抜けるわけじゃねえからな、そのね、こうニトロかなんか押したわけじゃないからな、本当に。いや、まあでもそういう意味でキング&ザゴっていうタイトルでも良かったですし、
うん、
レキ良かったですよ。だからレキの復活はやっぱあの回だったのかなっていう気もするし、いやでもね、アダムの戦い方はやばすぎでしょ、本当に。
やばい。
あれは反則じゃないのか、本当に。
捕まるよ。
いや、 S だから
、まあ、いや S がね、いくらね、そのいわゆるこう無謀レースだとはいえですよ、
アングラレースってことで、ね、お互いに怪我しても恨みっこなしですよっていうルールなんでしょうけど、うん、ダメだろあんな危ないやつ。
そう、
ボコボコの、
いや死ぬよ普通に。何死んでんだよあの S で、本当に。それは警察も動かないわけないだろ、本来だったらっていうレベルだと思うんですよね。でもその、いや、やっぱりね、でもボードってお前らにとって大事なもんじゃないのかって思うわけ、
うん、
でそのボードを使って殴るっていうのは卑怯だろと思って、さすがにね、あの技だけはちょっとね納得いかなかったよ俺は。
そうですね、あれはやりすぎでしょっていうのはありますよね。
そう、そのアダムだからやれるのかもしれないね、そのボード自体に対しての愛情がないから、
うん、
そのスケートは好きでもボードそのものに対する愛情がないのかもしれないね。壊れたら新しく作ればいいっていう感じがあるのかな。
スケートも愛情なのかちょっと分かんない感じ、
分かんない感じですもんね最後はね。だからそういう部分があるからできるのかな。いや、 やっぱね、それで殴っちゃ死ぬよ本当に、う
ん、本当に危ないんだよ。
そうそう、 あれ飛んで殴っていいわけないだろあれで。あの技はね、だけはね、他のいろんな技はともかくとしても、いやいやいや、それは技じゃないと思ったよ本当に。まあね、シャドウもいろいろやってましたけどね、途中でね、なんかね、あれプロレス的な感じを受けたんですよ、シャドウのやってるのは。
そうですね、
若干ね、悪いけどね、やってることはね。
まあ普通に危ないんですけど、
そう、
みんな怪我してるし。
そう。まあでもシャドウも結局怪我させられたから自業自得ですよ、本当に。 でもアダムがやってんのは、かなり、かなりじゃねえよっていう、あのスピードが出てる状況で、あのね、スピードの重力がかかったボードが頭に当たったら、ぶっ飛ぶだろうっていう。
あ、めっちゃかけてないですから。
そう、一歩間違えば首飛ぶんじゃねえのっていうぐらいの感じがあるからね。いくらアダムでも、いくら政治家でも隠せないだろうっていうレベルですよね。あれはちょっと驚きでした。はい。まあでもちゃんとね、いい試合をしたっていうのは、良かったと思いますよ。あそこでアダムをね、ボコボコにある種やってくれたわけだからね。
もうメンタルはバキバキですよね。
うん、
歴かっこいいなと思ったな、あの回は。
なんかその技術面でカバーできなくても、やっぱり知識がいっぱいあるから、そこで自分なりの戦術みたいなものを生み出して、滑れてたのがかっこいい、ね。
まあ結局雨が降るかどうかは、まあ天気予報の次第ではあったわけだし、まあ偶然ね、そのタイミングで降るかどうかは偶然ではあったとは思うんだけども、まああのタイヤをつけていたおかげで結果的には歴の見方をしたっていうことですよね、結局ね。
うん、そのワンチャンスにかけたいっていう意思みたいなのはすごくいいなと思うし、うん、その運をつかむっていう感じも込みで勝負師だなっていうのが良かったな。
そうですね。歴の良さっていうところがそこが出たっていうのは、その見せ場をちゃんと作って、最後のね、最後の試合の前にちゃんと歴の見せ場を作ってくれたっていうのは良かったとやっぱり思いましたね、本当にね、う
ん、歴主人公なんだなってあの回すごく思いました、
うんうん、まあでもやっぱりなんだかんだ言ってランガなんですよねそうそうそう、
最終決戦
はね、最終決戦はね、でもそれ でいいんですよ。だから、うん、その前、一つ前に歴のちゃんといいとこを見せた上で、さあ本番行きますよっていう感じがね、良かったなって思うし、そのアダムに黒星はつけなかったけれども、もうあとちょっとで負けちゃいかねないっていう格好悪いアダムを見せたことがかっこよかったっていうとこだよね、結局はね。
試合に負けたけど勝負には勝ちましたよ、あれは。
そうだよね、あれはね、うん、いや本当この作品、その男同士の友情と、あと好きの可能性、まさにねコメントをいただきましたけれども、生きてましたね。
うん、そのこれを続けてても特に名誉があるわけでもないし、いいことがあるわけでもないんだけど、じゃあなんでやるのっていうのは、好きだからでしょっていうのはすごいストレートだけどいいなって思いましたね。
あん、所詮アングラなわけじゃないですか、この、うん、この S 自体は。
メジャーの試合とかをするようになるわけじゃない
です、ね、そう、まあそこを目指しているのはミヤなわけで、だからミヤみたいなことを目指すことだってランガあたりだったらできるかもしれないし、このあとね、
うん、
そうだからそういうやり方もあるし、その裏でやる戦いみたいなものも十分面白いのがあるみたいなところをちゃんと全部描いてくれたっていうのは良かったし、あとやっぱおっさんグループがいいですよね、なんだかんだ言って。
おっさんってほど年じゃないんですけど、中の人がね
そうそうそうそうそうそう、
ザ・ベテランみたいな感じじゃないですか
はいはい、は
い、いや今の時代であの3人の、うん、あの小安さん、松本さん、緑川さんが同時に出るアニメって見れないですからね、本当。しかも同世代のキャラクターをやってて友達なんですっていうのは、
うん、めっちゃ良かったね、ほんとね。
松本さんと緑川さんの喧嘩の掛け合い最高ですね。
うん。いや、ちょっとね、やっぱりね、感動したんだよ、素直に。その若手じゃない、うん、若手じゃないけど、あの辺の役をもうやらないじゃん、あの人たちって。
そうなんですよ。もっとお父さんとか、そういうラインに行っちゃったじゃないですか、みんな。
うん。
緑川さんだけはちょっと違うかもしれない、
うん。そうね、まだ若い役もやることはあるけれども、そう。で、小安さんはもうね、いや、アダムはまあまさにザ・小安なんだけど、めっちゃ楽しそうにやってましたね、本当に。
アダム君は気持ちが悪いな、みたいな、あの感じの楽しそうさったら半端なかったですね。
そうそう、いわゆる、寺小安系なキャラクターなんだけれども、なんていうのかな、これは小安さんにしかできないっていうさ。
うん、
もう良かったですよ。もうあの良かった部分もかっこよかった部分も気持ち悪かった部分も含めて、いや小安さんでした本当に。
小野賢章さんが小安さんより年上のキャラクターをやってるっていうのもね、まあなんか声優さんの仕事って面白いなとも思いましたね。
あ、そうだよね、確かにね。
菊池の方が年上ですもんね、だって。
あ、そっか、秘書だからね。うん、まあ顔見ただけじゃ分かんないけど。兄貴みたいな感じですよね、あれ。そうなんだよね。いやいやいや、でも面白かったです、本当に。そういう声優部分でも見どころたくさんありましたね。
あとその最終戦の話にちょっと戻るんですけど、アダムとランガが戦ってる時に最後にランガがアダムを連れに戻ってくるっていうのはね、すごくいいなっていうふうに思いましたね。ランガは結局レキと会えたことで楽しいっていうことに気がつけたから、だからアダムを連れ戻しに来るっていうことができたんだなって思って、だ本当に最後までやっぱランガが最終戦を持ってってるんですけど、レキ主人公の仕事してるって思いました。
だから友情がちゃんとね描かれてるんだよね、この物語は。本当にね、
様々な友情が、うん、出なかったら始まらなかったことっていうのが必ずあるんだなっていうふうに思わせてくれるから、すごくドラマティックだったし、うん、あと1話の冒頭の語りと最終回最後の語りってちゃんとつながってるじゃないですか、
はい、
レキが言ってた話と、うん、ランガがそれに対する回答を言うっていうのが、あそこも相まってすごい構成が気持ちいいなとも思いましたね。
うまいですよね、やっぱりね、さすが大河内さんって感じですよね、
うんうん、
っていう部分もあったし、そして最後の最後にヘリから飛び降りてくるアダムっていうところにも
なんて旗迷惑なやつなんだあいつ。
いやもうね、俺は好きですよ、あれは。もうあれは友情があるってことでしょ。
そうそう、もう許してるんだな。
もう許した、うんうん。そうそう、友情があるんだなって思って。
ね、
この後
あれも含めて、ね、
の彼は、そのアダムとして、その悪役のアダムとしてじゃなく、うん、アダムというスケーターとして、こう、今後、また、切磋琢磨していくんじゃないの？
うん、あのバカ6人の中に7人目、うん、8人目として加入してくるんだなって思うといいですよね、菊池さんも込みで。
うんだよね、そう。で、やっぱりそうなると、このまたね、大人3人グループの戦いも見どころになっていくでしょうし。
今度は3人一緒に旅行に行ったらいいんじゃないですか。
あ、いいですね、めっちゃ見たい。
忙しそうだけどね。でもあんなとこに来る暇あんだったらねみたいなところもあるよね。
ヘリ持ってるし今度送ってもらいましょう。
はい、まあそんな感じで、最後おいしいところでね、ちゃんとアダムがおるだけが別の道を行くみたいな形じゃなかったっていうところも素敵な終わり方だったんじゃないかと思います。今日の特集は
SK8 でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。なんかね、前期アニメの最後に清々しいものが見れたなという感じでした。私はこれで最終回が完全に終わったわけですよ。
はいね、新しいシーズンが始められますね、これで。
もうね、オープニングでも言ったけど、私いっぱい見てますからね、本当に、はい、いろいろな作品始まってますよ、本当。結構ね、私評価高めな感じです、今のところ。全体的に
私も結構気になってる作品はたくさんあるので、もりもり見たいと思ってます、
は
い、
そうですね、これとあれは特集したいなとかいろいろ思いながらも、まずでもね、何より一番感動した作品を取り上げたいということで、来週の特集は
バク転特集です。
リモートインタビューとして冒頭にアニメーションプロデューサーのゼクシズ新宅さんをお迎えします。皆さんからの感想を2話までお待ちしております。質問は、募集しておりませんのでよろしくお願いします。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、未だ放浪中さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、福さん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョンスミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヤスさん、金猫さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。ということで、また来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
米林明子でした。
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。